愛する姉妹の皆さん、8歳以上の教会のこの女性のためのこの新しい部会が開けることはなんと素晴らしいことでしょうか。私たちはアイリング館長の霊感あふれる話を聞きました。アイリング館長と私はネルソン大館長の指示の下で働けることに大きな喜びを感じており、預言者の話を楽しみにしています。永遠の増し加わり、つまり神から授かる最も尊い賜物は子供です。ところが私たちは出産や子育てに携わりたくないと考える女性が多くいる時代に住んでいます。多くのヤングアダルトは物質的な必要が満たされるまで結婚を遅らせています。私たちの教会の会員の平均結婚年齢は2歳以上高くなってきており、教会員の出生数は減少しつつあります。アメリカ合衆国や一部の国では退職する成人の数を支えることになる子どもの数が少ないという現実に直面しています。アメリカ合衆国では 40% 以上の子どもが未婚の母親から生まれています。そうした子どもたちは不安にさらされています。こうした傾向はいずれも御父の神聖な救いの計画に反しています。末日聖徒の女性たちは母親であることは最優先事項であり無常の喜びであることを理解しています。ゴードン・B・ヒンクレ大館長は次のように語っています。大部分の女性は家庭と家族の中に最大の満足感と幸福を見出します。神は女性の内面に神聖な特質を植え付けられました。それらは穏やかな強さ、優雅さ、平安、善良さ、美徳、誠実、愛といった形で現れます。こうした素晴らしい資質は母親の務めの中にこそ最も真の姿が現れ、最大の満足感を与えるのです。そしてこう続けて言います。女性が成し得る最大の働きは義と真理のうちに子どもたちを養い、教え、生活し、励まし、育てることです。現在どんな仕事に就いていようともこの働きに匹敵する技は他にありません。母親である愛する姉妹の皆さん、皆さんの存在、また皆さんがしてくださることに心から感謝しています。2015年に行われた重要な説教、姉妹たちへの嘆願の中でラッセル・M・ネルソン大館長はこのように述べています。神聖な制約を交わし、それを守る女性、神の力と権能を持って語ることのできる女性がいなければ神の王国は完全ではありませんし、そうなれないのです。今日私たちは信仰を行使して価値あることを起こす方法を知っている女性、罪の蔓延する世界で道徳や家族を大しく擁護する女性が必要です。制約の道を、省栄を目指して歩めるように神の子供たちを献身的に導く女性が必要です。個人の啓示を受ける方法を知っている女性、神殿のエンダーメントから得られる力と平安を理解している女性、子供と家族を守り強めるために天の力を呼び求める方法を知っている女性、恐れることなく教える女性が必要です。これらの霊感あふれる教えはすべて家族、世界への宣言に基づいたもので、地球を創造する前に創造主がお立てになった計画の中核となる教義と慣習を再確認しています。さて、若い世代の皆さんにお話しします。若い姉妹の皆さん、イエス・キリストの回復された福音を知っている皆さんは他の人とは異なる存在です。その知識により皆さんは成長に伴う困難に耐え克服することができるのです。皆さんは幼い頃から数々のプロジェクトやプログラムに参加してきており、書く能力や話す能力、計画する能力などを身につけてきました。また責任を持って行動することを学び、嘘、ごまかし、盗み、酒や薬物の誘惑に対抗する方法を学んできました。皆さんの特有性はアメリカの10代と宗教に関するノースカロライナ大学の研究で認められています。シャーロット・オブザーバー氏には 同世代の中でも思春期を乗り越えるのが最も上手なのはモルモンの10代であるとの内容の記事が発表されました。モルモンはリスクある行動を避けること、学業に励むこと、将来に対して前向きな姿勢で励むことに関して優れていると結論付けました。教会の青少年をインタビューした研究の調査員の一人は、調査したほぼ全分野においてモルモンが優れていたという明確なパターンがあったと言っています。皆さんが成長に伴う困難に最もよく対処できるのはなぜでしょうか。若い女性の皆さん、それは皆さんが天の御父の偉大な幸福の計画を理解しているからです。この計画はあなたが何者であるか、また人生の目的を明らかにしています。このことを理解している青少年は問題を解決するのも正義を選ぶのも一番上手です。皆さんは成長に伴うあらゆる困難を克服するにあたって主の助けをいただくことができると知っているからです。皆さんが最も際立っているもう一つの理由は、皆さんが自分を愛しておられる天の御父の子供であるということを理解しているためです。皆さんは最愛の子供たち、主は近くにおられるという題名の賛美歌を知っていることでしょう。その賛美歌の一番にはこうあります。最愛の子供たち、主は近くにおられる、昼も夜も見守ってくださる、神の子らを喜んで祝福される、あなたが正義を行うならば。この歌詞には2つの教えが含まれています。まず、天の御父は私たちの近くにおられ、朝も夜も見守ってくださっています。考えてみてください。神は私たちを愛しておられ、すぐ近くで見守ってくださっているのです。第二に、神は正義を行うよう努める人を喜んで祝福してくださいます。不安と困難のただ中にあって、何という慰めでしょう。そうです、若い女性の皆さん、祝福された皆さんは祝福された素晴らしい女性です。それでも天の御父のすべての子供と同様、正義を行うよう努める必要があります。勧告できることはいくつもありますが、ここでは2つだけ選んでお話しします。最初の勧告は携帯電話に関するものです。最近の全国調査によると、アメリカ合衆国の10代の半数以上が携帯電話に多くの時間を費やしていると答えました。 40% 以上がスマートフォンが手元にないと不安を感じると答えました。この傾向は男の子よりも女の子に強く見受けられます。若い姉妹の皆さん、また成人女性の皆さんもですが、携帯電話の使用と依存を制限するなら、皆さんの生活に祝福がもたらされることでしょう。二つ目の勧告はさらに重要です。周囲の人に優しくしてください。すでに多くの青少年が何かしら親切な行いをしています。いくつかの地域の青少年グループは私たち皆にその方法を示してくれています。愛や助けを必要としている人々に対する教会の若者たちの行いによって感化されてきました。さまざまな方法で皆さんは人を助け、互いに愛を示し合っています。すべての人が皆さんの模範に従うよう望んでいます。同時にサタンは私たち皆に不親切であるよう働きかけることも知っています。こうした例は子どもや青少年たちの中にさえも多く見られます。いじめ、集団暴力、集団で誰かを仲間外れにするなど、必要な不親切についてはさまざまな名前で知られています。こうした例はクラスメートや友達を意図的に傷つけるものです。若い姉妹の皆さん、人に冷たくしたり意地悪をしたりすることを主は喜ばれません。一つの例を紹介しましょう。ここユタ州で難民として暮らすある知り合いの若い男性は、母国語を話すことも含め人と違うことからかわれていました。優位な立場にある青少年グループから苦しめられ、とうとう仕返しをしようとして70日間以上も拘留され、国外追放を検討される状態になってしまいました。 この青少年グループの多くは皆さんと同じ末日生徒です。何が彼らを駆り立てたのかは分かりませんが、彼らの卑劣さの結果、神の子供の一人が経験した悲劇と対価は一目瞭然です。たわいもない不親切な行いが甚大な事態を招けるのです。この話を聞いたとき、私はそれをネルソン大官庁がワールドワイドユースディボーショナルで話した事柄と比較しました。すべての青少年に向けてイスラエルの集合を助けるよう呼びかける中で、ネルソン大官庁は言いました。世の中から際立ち異なったものになってください。ご存知のように皆さんは世の光となる必要があります。そのため主は皆さんに外見、言葉、行い、服装においてもイエス・キリストの真の弟子と見なされるようにすることを求めておられます。ネルソン大官庁が皆さんに加わるよう招いた青少年の軍勢は互いに対し意地悪をしないでしょう。彼らは救い主の教えに従い、他の人に手を差し伸べ、愛と思いやりを示し、不当な扱いを受けると感じるときには別の方を向けさえするでしょう。皆さんの多くが生まれた頃の総大会でゴードン・ B・ヒンクレー大官庁は、福音に従って生活しようと努めている麗しい若い女性を称賛しています。私も皆さんに対して同じように感じています。彼女たちは互いに対して寛容です。互いに強め合おうとしています。彼女たちは両親や育っている家庭の誇りです。彼女たちは一人前の女性になりつつあり、今自分たちを動機づけている理想を生涯にわたって抱き続けるでしょう。主のしもべとして若い女性の皆さんに申し上げます。この世は皆さんの善良さと愛を必要としています。互いに親切にしてください。イエスは互いに愛し合うように、また自分にしてほしいように、人にも接するようにと教えられました。親切になろうと努力するとき、私たちは主と主の愛に満ちた影響力にさらに近づきます。愛する姉妹の皆さん、卑劣なことやくだらないことなどに加担しているのならば、今すぐ自分を変え、他の人にも変わるよう進めると決意してください。これが私の勧告です。この大切なテーマについて話すよう御霊の促しを受けたので、主イエスキリストのしもべとして皆さんにこの勧告を与えます。主がされたように互いに愛し合うように教えてくださった私たちの救い主であるイエス・キリストについて証しします。そのことを行うことができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。